春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。ヤフオクでですね、非常にレスポンスの悪い人がいましてですね、もう半月ぐらいメールを送ってから返事が来なくてですね、ちょっと困ったんですけどね。こういうのがあるとですね、かなりイライラしますよね。もうちょっと気持ちよくこう、なんていうんですかね、お取引できたり、まあ取引はもう終わってるんですけども、おまけについてたもののドライバーが入ってなかったんで使えないんですね。で使えないものを送られても仕方ないので、でドライバーソフトをお願いしますって言って、はいわかりました探しておきますみたいな感じだったんですけども、半月ぐらい経っても何にも連絡来ないんで、で、もう一度メールしてみたんですけど、ね、やっぱり返事が来なくてですね、でまたさっきメールしたんですけどね、なんかすごくこうバカにされてるような感じがしてですね、嫌な気分ですねこれはね。今日ぐらいに返事いただけるとありがたいんですけども、ミクシーの方の、方で昨日1万アクセス行きまして、半年ぐらいですね、半年ぐらいで1万アクセスありまして、まあちょっと好調かなみたいな、まあ多いとかもっとすごい多いでしょうけどね、まあ素人がやっててこんくらい行きゃまあ立派なもんじゃないかなっていう、毎日更新してるから、まあ、それで来てくださってるんだと思うんですけどね。まあ、なんかそれでも、1万いったっていうのが分かってね、なんか急にね、力抜けちゃいましたね。なんかそういうのありますでしょう。こう、あるところまで行ったら、こう、ほにゃってなるっていうんですかね。で、なんかテンションがまあ、ここのとこ落ちてたのもあったんですけどもね、なんか一つの区切りが来て、なんかほっとしたっていうか、一区切りついたっていう感じなんでしょうかね。なんかよくわかんないんですよ、自分でも。ただなんか、そんな感じでね、あ、行ったなぁ、みたいな感じで、あ、ここまで来たなぁ、みたいな、なんかそんな感じでして、テンション低いです。そんな感じで、始まったんですけども、今日は1月の30日。明日で1月は終わりですね。今日はですね、前々から、前もこの、よもやま話で話したと思いますけども、ローマの休日ね、あれの DVD を手に入れたいなとかと思ってたんですけど、最近なんか500円ぐらいで売ってるのありますでしょ？昔の、復刻版みたいな感じで。出てるやつがあるんですけども、あれって吹き替えがないんですよね。全部字幕でやってるやつばっかりで、でちょっと迷ってたんですよ。でそれ買うべきかな、それともちゃんとしたの買おうかな、なんかデジタル処理して綺麗になったやつとかも出てますでしょ。でそっちの方がいいかなとかいろいろ考えて、で結局まだ買わなかったんですよ。まあビデオでも持ってますからね。でまあしばらくそっち見ときゃいいなと思ったんですけども、先日ラジオ聞いてたら、ジョー達也さんっていう声優の方ですね、ナレーターっていうんですかね、ナレーションとかもされる方で、有名な方なんですけど、もう亡くなっちゃったんですけどね、その方の話をやってて、でグレゴリー・ペック、ローマの休日の主人公って言ったらおかしいですね、新聞記者の役をやってた、その人がグレゴリーペックがやってた役なんですけども、その時の声も実はそのジョー達也さんだったということを聞きましてですね、ジョー達也さんファンの私としては、あ、ぜひともやはり吹き替えの方欲しいなという気持ちになって、で今ちょっとそっちを探しているわけなんですけども、ですね、皆さんというか年配の方は当然ご存知だと思うんです。このジョー達也さんといえば、ああ、人かってわかると思うんですけど、もうとにかく美声でね、すんごい声がいいんですよ。プラチナの低音と言われてたんかな。もうとにかく声がいいの。どんな顔してたんでしょうね。顔はわかんないんですけども、 ずっとですね、ラジオのね、ジェットストリームってやつ。ジェットストリーム、ストリーム、ストリーム、みたいな感じで。いや、エコーがあったかどうか覚えてないんですけども、それをやってまして、その番組で。ちょっと、決め台詞みたいなのがずっとあるんですけどね、それ忘れましたけどね、覚えたら言おうと思ったんですけども、義理の弟が、そのジェットストリームの CD を持ってまして、ね、それにこう、曲と曲の間にですね、その彼の、城達也さんの声が入ってるやつなんですけどね、いいですね、ほんと飛行機乗ってるみたいな気分になっちゃうんですよ。部屋を暗くしてね、それ聞いてるとね、ほんといい声でして。で、いろいろと調べてみました。この城達也さんのことをね。したらですね、ウィキペディアですか言えてないな。ウィキペディア。ね。いわゆるフリーの百科事典。ありますよね。ネットで調べるとき。もう必ずここで調べるんですけど、私の場合。この方はですね、1931年の12月13日に生まれて、1995年の2月の25日に亡くなったそうです。だからもうかなり、昔の方ですよね。で、私この人ね、いろいろと調べてってね、ああ、こんなとこでも声出してはったんやっていうのを知ったのはですね、いっぱいありましてですね、ちょっとその辺をちょっと紹介しようかなと。まあそのウィキペディアを見ればみんなわかることなんですけどもね、今ちょっと見てますけども、例えばテレビアニメね、私の大好きなですね作品、好きなところに必ずこの城達也さん声出してたんだなっていうのがこれよくわかりました。昔これよもやまの中でも何回も言ってると思う、出てくると思いますけども、忍法カムイ外伝というアニメーションがあったんですけども、これの、最初の部分のですね、オープニングのところのナレーションが、オープニングだけじゃないですね、中でもそうなんですけど、ナレーションがこの城達也さんでした。どうなんだったっけな。忍びの世界には掟というものがある。その掟を破る者にはただ死あるのみ。だが、ここに一人の男がいた。太陽のきらめきも、月光の聡明も一瞬死の伴奏と変わるその定めを自ら選び貫いていくもの、カムイ、忍者カムイみたいな感じね、そういうのがあったんですけどね、いいなぁって子供心に思ってたんですけども、この声だから私がしゃ読んだってダメですけども、この人の声でやるとね、かっこいい、何が始まるんだみたいな感じでね、そんな感じだったんですけども、この声それとか、これ若い方ね多分この知らないと思うんですけどね、アニメ用に作られた、漫画があったんですよ。妖怪人間ベムっていうのがあったんですよ。これのオープニングのところのナレーション、それはいつ生まれたのか誰も知らない、暗い音のない世界に一つの細胞が分かれて増えていき、三つの生き物が生まれた。彼らはもちろん人間ではない。また動物でもない。だが、その醜い体の中には正義の血が流れていたのだ。あ、そうなんですね。なんかその後なんかあったと思うんですけどね。ちょっと忘れましたね。チャララララーンっていう、ね、その後になんかそういう怖い、パーパラパーパラパーンみたいな。じゃーんとかって怖いやつ。もしかしたらですけど、昔木曜スペシャルとかで UFO の特集とか、ああいうののナレーションもこの人だったんじゃないか。違ったのかな。あれもいい声でしたよね。多分同じ方だと思うんですけど、ジョーさんだと思うんですけどね。あれも良かったですね。あれもって思い出しながら自分だけで納得してますけどね。あと他にはですね、劇場版アニメの方で、銀河鉄道39、これテレビの方のナレーションは確かね、ムーミンパパの声の人だったと思うんですよ。メーテルと鉄郎は39号に乗ってとかいうね、あんな声だったと思うんですけども、劇場版アニメの方では城達也さんが やっておられたというね、ジェットストリームができるぐらいですから、うん、飛行機が飛ぼうがね、それが列車になっただけの話ですので、当然できると思うんですけども、それと、あと声優さんとしてはですね、グレゴリーペックとか、あとロバート・ワグナーとかその辺をやってたみたいですね。ねえ、グレゴリー・ペックさん、あれ、あの男前の顔にこの声がついたらもう鬼に金棒ですもんね。もういい、もうぴったりだと思いますね。あの、ほんと神様がいるとしたらね、ほんと神が与えたもうた声でしょうね、この人は。で、私、まあ今こうやって喋ってますけども、まあ、昔からこういうのするの好きでして、昔は放送委員長なんかをやっておりましてですね、学校の放送室で喋ったりしとったわけなんですけども、こういうのはやっぱり好きなわけですよ。で、好きだけども、やっぱりこう、この人はもう、なんて、人間の域を超えてましたからね。こんな声でもし生まれてたとしたら、こんな話してませんよ、絶対。いや、当然、上達屋さんの話は、自分が上達屋ですから、するわけないんですけどね。くだらない話とか、絶対しませんね。また、かっこよくやるでしょうね。次の曲は、とかってね。全然違う声になって、やったと思います。なぜ、甲高い変な声ですからね、私ね。しかも、滑舌悪いですからね。どうしてもね、こういう、こう、かっこいい、ことはできませんね、内容もね。あと映画で言いますとですね、エイリアン2、これテレビ朝日で放映されたやつらしいんですけども、これの中の、ビショップって言いましたでしょ、ロボット役の人ね、あの彼の声が、上達屋さんだったと。やっぱなんか渋いとこやってますね。確かにあの時のビショップの人は男前でしたね。二枚目でしたね。あれ声だったんですね。声でやっぱり変わりますね。あの声もし持って生まれたとしたら絶対私も性格変わってたと思うな。一緒だったかな。一緒だったら軽いやつだったでしょうね。この声だからまだ軽くてもいいかみたいなとこありますけども、あんないい声しててもし軽い性格だったらもうどうしようもないんじゃないでしょうかね。がっかり度が違いますよね。落ちる感じが。電話では男前みたいなね。そんな人になったんじゃないでしょうかね。あとですね、昔のテレビ番組で言うと、キャプテンスカーレットのナレーションとか、タイムトラベラー。これは時をかける少女なんですけど、これ NHK で前にですね、タイムトラベラーという、タイトルでやってたんですけども、これのナレーションもですね、上達也さんがやってたという。あとなんか、TBS の方でやってたスクールウォーズ、これ私見てなかったんですけどね、このスクールウォーズっていうのも、ナレーションをしてたと。ねえ、いろいろやってますね。ほんとね、この上達也さん、ほんと惜しい方を亡くしてしまったなと、もうなんか、日本の損失みたいなぐらいに思ってますけどね。こういうね、いい声の人たち。昔のね、声優さんってほんといい声の人いたんですよ。まあ今でもいるんでしょうけども、なんかな、軽くなっちゃったからな、今の人たちって。なんかこの人すごいっていうのがね、いまいちこう、この人っていうのが出ませんけどね。まあ、声優好きな人からして、何言ってんだ、お前知らねえだけだって言われるかもしれませんけども、でもこの人ほどね、ジョーさんほどすごい、ほんといい声だなと思う人っていうのは見かけませんね。ねえ、ほんと、もったいないことです。でも、ジェットストリームとかね、CD になってますので、もし機会があったらそちらの方、聞いてみてください。そんなわけで、今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは、明日もどうぞ、お楽しみに。